준다. 시티 이포메이션.
三田な人の時間です。三田市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでおります。この番組ではリニューアルされた広報三田の三田な人というこのコーナーに掲載された方にお話を伺ってまいります。三田な人、このコーナーでは地域活動の紹介だけではなくて人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。さて今日は一般社団法人三田つつじが丘ケーブルテレビ管理組合のコミュニティ放送局長されていらっしゃいます吉村忠宏さんをお迎えしてお話ししてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介していただけますか。
はい、吉村忠宏と申します。つつじが丘の方には、2004年から住まわせていただいてましてですね、はい、まあ、17年ほど経つんですかね。まあ、それまでは宝塚市に、はい、実家がありまして、おりまして、はい、三田に移ってきて特にこのつつじが丘というところが、まあ、子育てに非常にこう、はい、環境が良さそうだなということで、
はい、
引っ越しをちょっと決めたような時代で、ちょうどその上の息子が、はい、生まれた直後だったですね。
そうなんですね。2004年、
はい、
直後2004年から、はい、そしたらもう息子さんにとってはここがふるさと。
そうですね、もう息子2人おるんですけども、はい、2人ともここがふるさとやと、いうふうにはもう言ってますね。
そうですか。で実際に子育てをされて実感としてはいかがですか。
非常にこう簡素な閑静なところで、まあ学校のその児童の数としてはね、はい、まあ三田のもうちょっと中心部に比べたら、児童数は少ないんですけども、その分
ニュータウンの方がね、そうですね、
まあ、その分先生方のね、目が行き届きやすいというところで、はい、かなりその丁寧なその教育を受けれたんではないかなというふうに思いますし、あと環境も自然が多いんで、伸び伸びと育ってくれてるんじゃないかなというふうには思います。
子どもさん方はどのような印象を持っていらっしゃいますか。
子どもたちもやはり、非常に住みよいところだなということで、はい、できたら離れたくないというふうに言ってますね。
総称して三田っ子と、ね、よく言われますけど、皆さんそうですね、三田からは離れたくないっておっしゃいますね。
そうですね、はい、
住み心地がとっても良かったということですね、はい、ありがとうございます。そして今日はケーブルテレビの管理組合の、コミュニティ放送局長ということで、このお話を、ね、実際にゆっくり伺っていくんですが、このケーブルテレビ管理組合のご紹介もじゃあ合わせてお願いできますか。
はい、ケーブルテレビ管理組合というのは、はい、私が越してきた時からもうすでにあったんですけども。
あ、活動されてたんですね。
ケーブルテレビとしてはあったんです。
はい、はい、
で2019年にですね、はい、それを光ケーブル化をするという形で、はい、それまでは銅線というかね、のケーブルを引いてたところを、光ケーブル化するということで、はい、まあ、工事が入ったわけなんですね。でそれと同時に、はい、コミュニティ放送っていうその自主放送ですね、
はい、
を始めようかという話が持ち上がって、
そこはねかなりハードルがあると思うんですけど、なぜそのような発想になったのか、ぜひちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
やはり、まあ、一つはその光ケーブル化によって、チャンネルが一つ、まあ、使えるということになりましてね、まあ、せっかくそのチャンネルが使えるんであれば、地域のコミュニティ放送という名前ですから、コミュニティになるべくその、地域の方たち その情報源になればなということで、そういう話になったというふうに、ちょっと私最初からね、すいません、携わってなかったんで。
そうなんですね、はい、でそういう、こう皆さん何人ぐらいでその管理組合自体は結成されてらっしゃるんですか。
管理組合は今、理事がですね、 8名いますね。
はい、はい、その方たちっていうのは例えばこういうあのいわゆるこう電波に詳しい方だったりとか運営に詳しい方だったりとかお集まりになっていらっしゃるんですか？
そうですね、うん、あのやはり光ケーブル化をするっていうこと自身がかなりハードルが高かったので、あのお一人やはりその現役時代に、
はい、
今は、まあ、あの退職されてますけども、
うん
まあ、そういったお仕事をされてた方がいらっしゃいましてね、
はいはい、
かなり機械に詳しい方で、あ
そうなんですね、
はい、ですので、まあ、その方がいらっしゃったからその光ケーブル化ができたのかなというふうに思ってます。でそれぞれでやはりその現役時代にあの、まあ、携わっておられてた仕事を生かした形で、まあ、関係を持っていただいてるんですけども、うん、例えば経理であったりとか、
はい、
まあ、あとその地域との調整であったりとかってこと、まあ、いろいろとそういう形で、
うん、
その放送を流すにあたってですね、まあ、ハード面からソフト面まで、
はい、
まあ、助けていただいてるような形ですね。う
ん、でそこで吉村さんはこの番組の方に大きく携わってらっしゃると伺いましたけど、
そうですね、番組作りですね、はい、
これはどういう形で関わるようになっていかれたんですか？
私が自治会に携わるようになりましてね、
はい、
まあ、実はあの外にいます今妻の方が、
はい、
自治会長に当たりましてですね、
はい、
私一人じゃちょっと不安だから、一緒にやってくれないかって言われまして、
あ、はい、
であの自治会長二人でやることになったんですよ、でその中で CATV の存在を知りましてね、
はい、
あの役員の中には CATV の担当もいらっしゃいましたんで、そういった番組作りに携わる人を募集してるということも知りましてね、
はい、
でそれやったらちょっとやってみようかなというふうに思いまして、でもともとですねその前に、次男が小学校4年生と5年生の時に私 PTA の会長やってましてね、
うん、そうなんですね、地域にいろいろと密着して活動されてらっしゃったんですね、
で PTA の会長をやった時にずっと思ってたことがありまして、
何でしょう、
あの PTA にこう入ってくる情報っていうのが、PTA の役員止まりだったんですよ。PTA というのはあくまでも会員皆さん、その区警の皆さんの、
そう
そうですね、まあ、組織なんですけども、入ってくる情報がそこ止まってしまって、なかなか皆さんにお伝えする手段がないなと。
ああ、そっか。お気持ちはあっても
手段が。そうなんですよね。ところが、この自主放送っていう手段を得ることで、そういった広報をすることができるなっていう思いもありましてね、でそしたら、まあ、あの携わってみたいなと、だからそういう昔から の, その役員をやってきたその思いがミックスされたような形で、あの携わってみようかなっていう気持ちにつながっていたということですね。
ああ、そうなんです。番組作りとしては、まあ、今のもきっとベースに終わりだと思いますけど、どういうことをベースに置いてコンセプトにしてらっしゃるんですか？
あのやはりテレビを見られる方っていうのは、本当にあのお子さんからお年寄りの方まで年齢層たくさんいらっしゃると思いますので、
そうですね、あらゆる、ね、年代の方ですね。
できるだけ、まあ、皆さんに、気持ちよく見ていただけるような番組作りをしたいなというふうに思っている、はい、片方で、まあ、これあの一番苦労するんですけども、
はい、
何時にどういう番組を流そうかなっていうところ、
はい、そうですね、はい、あのラジオも同じですね。
やはりそうですよね。
聞いてくださる方がどの時間帯にどういうものを求めてらっしゃるかっていうね、う
ん、そうなんですよ、だからあこの時間帯、例えばですけども早朝、
はい、
まあ、こんなこと言ったらあれですけども、そのやっぱりお年を召した方っていうのは朝早い方が多いっていらっしゃる、はい、ね、はい、あの考えがありますの で,、
はい、
であそういう方たちがよく見ておられるだろうなっていうところに、その例えば老人会でやったそのグラウンドゴルフ の, そのイベントの様子を流したりとか、はい、いうことを考えたりとか、あと、まあ、ゴールデンの時間帯にお子さんがその喜ぶような、はい、例えばクイズ番組であったりとかっていうのを流してみようかなとかね、
それは実 自主制作ですよね。
そうです、そうです。
クイズ番組、
はい、
スタジオはどこにあるんですか。
あ、クイズ番組って言っても、あの、その民放さんがやってるような、その回答者がいてとかそんなんじゃなくて、あの、間違い探し の, あの、たった3分ぐらいの番組であったりとか、
はい、
あ、そういったもの、
画像を見て、画像を、
はい、
1枚目と2枚目の違いとか。
そうですね。
あ、なるほど。でもいろいろ工夫はしてらっしゃる。
そうですね、
ね、そうですね。一日中放送はしてらっしゃるんですか。
そうですね、一日中放送で、はい、はい、あの、一応そのプログラムさえ組めば、あの、自動的に再生はしてくれるような仕組みにはしてますので。
あ、そうですか。
普段は、あの、私もそのずっとついておかないっていけない、おかないといけないってことはないんですよ。
あ、はいはい、
まあ、普段私勤めに出てますんで。
あ、そうなんですね。はい、はい、なるほど。じゃあ、あの、スタジオを持ってそこで映してということはあまり今のところ番組ではないんですか。
ですが、あの、拠点が、まあ、つつじが丘小学校にありましてですね、はい、この間の7月の25日もそうだったんですけども、そこで、あの、毎月、最終日曜日にやってます、そのマルシェ朝一ですね、
はい、活発ですよね、つつじが丘の皆さんがね、コミュニケーションね。
で、普段マルシェはその小学校から少し離れた広場でやってるんですけども、その、まあ、夏祭りが中止になってしまったっていうことで、
はい、コロナの関係で。
そうなんですよ、で、ちょっと夏休みの子どもたち向けにっていうことでマルシェにそういったものを追加した形のイベントを行いましてね、で、あれば小学校でやりましょうってことになりまして、
はい、
で、小学校であればこのコミュニティ放送の拠点でもありますんで、生放送ができるねと、はい、いうことになりました。
資材が全部あるわけですね。
そうなんですよ、
機材が、はい、
で、生放送で、しかもマルシェのオープン前から、放送させていただいて、皆さん来てくださいというところから始めて、はい、で、それを、放送に流しましてね、で、後日録画放送もさせていただいたと、
はい、
いうことで、普段から生放送もできる体制には、小学校であればね、してます。
でも、あの、なかなかその資機材もお高いですけども、あの、そのあたりは、まあ、経理の方もご専門の方がいらっしゃるとおっしゃってますけど、運営費はどういう形で賄ってらっしゃるんですか。
あの、会員の皆様からの、毎月 の, その会費ですかね、はい、そちらの方からさせていただいてます。あとは、あの、私一人でそのカメラを回してるわけじゃなくて、もう一方、その、それこそ普段から、テレビ局のカメラマンをされている方がたまたまつつじが丘にいらっしゃいましてですね、
うん、そうなんですね、
で、放送開始当初に募集をさせていただいたら、あの、すぐに手を挙げてくださって、
あ、はい、
まあ、その方がいらっしゃるおかげでですね、非常に質の高い、あの、番組作りができていると思ってます。
もう、ね、このあたりはもうプロとね、アマチュアでは好きでも全然違いますからね、ブレ方も、
ね、
あの、紙面作りもといいますか ね、画面作りもね、
あの、子供の運動会撮ってるのとちょっと違うなと。
あの、酔うことないですかね、じゃあプロの方の中
で。そうなんですよ。だから、それなりに機材も持っていらっしゃる方なんで、ちょっと、まあ、そういった形で、あの、助けていただいている部分もあります。
じゃあ、もう皆さん、あの、本当にお得意な分野を持ち寄って、文字通り手作りだけれども、かなり質の高いものを作ってらっしゃる。
そうですね、試行錯誤をやってきましたけども、実際にその本放送を始めたのが2020年の4月からでなんですけども、あ、はい、まあ、1年と、まあ、半年ぐらいですかね。
そうですね、
まあ、本当に最初は作ることで精一杯だったんですけども、だんだんとこう、まあ、慣れてきた部分もありますから、
うーん、
あの、いろいろと取材に行かせていただいて、で、それを放送させていただいているということで、かなりコンテンツも増えてはきていますね。
あ、そうですか。例えば取材はどういうところにお出かけですか。
つい最近の話なんですけども、中学校のトライアルウィーク、愛中学校のですね、はいはい、トライアルウィーク、昔であれば、まあ、当然この三田市内の中学校も全部そうなったんですけども、
そうですね、はい、
あの、商業施設に5日間入らせていただいて、あの、職業体験ということが一般だったんですが、
は
い、
そうですね、
まあ、コロナの影響で、
昨年と今年はね、残念ながら実施されてませんね。
そうなんです。愛中学校に限っては去年はまあ中止だったんですけども、はい、今年はまあ実施することになりまして。
そうなんですね。
で、ただし5日間バラバラに日程を組んでいただいて、1日単位で、
はい、
で、その1日目がその6月に、終わったところなんですけども、まあ、その時に、肉のマルセさんの牛舎のお手伝いであったりとか、はい、あと近くの農家さん、
はい、
であと筒井ヶ丘小学校の非常にその汚れてしまっているそのプールの清掃、
はい、
そういったもののお手伝いとかということで、
はい、
中学生が行くことになったんですね、班に分かれてでその班に分かれたところをすべて映像に撮ってきて、トライアルウィークの様子を、はい、録画放送させていただいたと、そういった取材もやってます。
あ、そうですか。それは普段お仕事してらっしゃるということで、どなたかその他にお手伝いはしていただけてるんですか？
先ほど申し上げたその、はい、普段カメラマンされている方と、その取材は私その仕事の都合がついたんで、同行はしたんですけどね。
今回は、
はい、まあ、できる時は行かせていただいて、まあ、行けない時はそのカメラマンさんお一人で行っていただいていると。
編集はどなたがされてらっしゃるんですか？
編集は、取材の分についてはそのカメラマンさんがしていただいてます。
はい、もうプロですからね。
そうですね、
お茶の子さいさいというなるほど。でもいろいろとご苦労あったと思います。いわゆる私たちラジオもそうですけども、電波、公共の電波を使っているので、放送法というもちろんきちんとしたものがありますから、そのあたりでご苦労もあったと思いますが、いかがですか？
まああったというよりも、まあ、今も非常に気をつけている部分はありますんですが、
はいはい、
やはりその特定の営利団体のその得になるような、うん、まあ、放送はやっぱりできないねということで、はい、本来はその筒井ヶ丘にも商店街がありますんでね。
あ、そうですね。
ご紹介させていただいたいただきたいところなんですが、うん、やはりそういった部分でちょっとできにくいかなというところもあります。あとは当然その、ね、放送に流しちゃいけないという部分は、まあ、一般常識の部分もあると思いますので、はい、そういったところはもう気をつけてはいます。
まあ、番組の中だけではなくて、ご苦労されたこととか終わりですか？
中ですね、
運営とか番組作りとか。
番組作りの部分で言いますとね、まあ、取材は行くようにはなってるんですけども、まだまだそのネタといいますか、いうのが少ないかなという部分も片方でありましてね、もっともっとその筒井ヶ丘の中では、いろんなその団体の方も大小いろいろあると思うんですけども、
そうですね、
活動されてると思うんですよ。でもともとコミュニティ放送をしたいなと思ったのは、そういった方たちをその筒井ヶ丘の中の知らない人たちにお届けしたいなっていう部分、だったので、もっともっとそういった方たちの紹介をさせていただくにあたって、情報が欲しいなと思っているんですが、私も先ほど申し上げたように普段勤めに出てますん
です、ね、
なかなかそういった収集が難しいんですよね。で理事が8人おるって言いましたけども、
はい、
自治会それぞれ、7校あるんですけども、
はい、
それぞれに CATV の担当がいまして、その方たちにもお願いをして、
はい、
各自治会で起こっている問題とか、あと団体活動されている団体紹介してくださいって言ってるんですが、やはり私たちとちょっと温度差があるのか、なかなかちょっと今まで出てきたことがないんですね。
はい、
そういったネタ集めにはやっぱ苦労がしますね。
なるほどね。でもこれからどんどんどんどんやっぱり会員は今現在何人ぐらいいらっしゃるんですか？
会員は1330ですね。
すごいですね。
で、はい、ただ筒井ヶ丘が2300個ぐらいありますんで、まだ6割ぐらいなんですよね、加入されてる方が。
はい、
でやはり、情報っていうのは筒井ヶ丘の皆さんに一斉に発信できて、初めて皆さんが、まあ、一体となるのかなというふうに思ってますんで、まあ、できましたらもっともっと会員数を増やしたいなという、だ逆に言うとこの自主放送があるから加入したよっていう方たちを、
はい
はい、もっと増やしていきたいなということで、魅力的な番組作りをこれからもやっていかないといけないなというふうには思ってます。
そうなんですね。まあ、1年半ほど今活動されてますが、嬉しかったなと思われることもきっと多々あったと思います。いかがでしょうか？
やはりその先ほど申し上げたその中学校の先生方たちから非常に感謝をされたりとか、そういった私逆やと思ってたんですよ。あの子どもたちの顔を写してくれるなとかって言われるかなと、
はい、まあ、ご時世的に難しいところもありますけども、
全く逆で、あの地域の方たちにそういった子どもたちの活躍とか活動を、まあ、あの見ていただけるということで感謝をされましたりとか、まあ、あとその、まあ、カメラを向けるとね、あの子どもたちが、はい、あの屈託のない笑顔で、
そうですね、
寄ってきます
ので、もう今のお子さんは全然こう臆せず、ね、どんどんアピールしてこられますね。
そうですね、そういった時はやっぱり嬉しいですかね、はい、
そうなんですね。あの、まあ、先ほどもちょっと触れてくださいましたけど、今後の展望、あのぜひ最後に聞かせていただけますか。
はい、もともと緊急放送を主体に始まった自主放送なので、
はい、
その緊急放送の、部分も、考慮しながら、本番組作りをしていかないといけないなと思ってます。で、うん、今は、どちらかというと筒井が丘のイベントを中心に広報をさせていただいているんですが、はい、今後は例えばですけども、これは広報サンダーの方でも、まあ、あの記載をさせていただいているんですけども、はい、例えばあの防災、まあ、訓練とか、まあ、あの1年に1回とかやってますけども、はい、その防災実際にその有事の際にどういった動きをしないといけないかとかっていうところとかを、実際の映像にしておいて普段から皆さん見ていただいておけば、
はい、
まあ、あの皆さんあのきちっとそういった避難とかいうことができるのかなと思ってます、うん、ですので、まあ、ちょっと固い話になりますけども、イベントもそうなんですが、うん、動くマニュアルみたいなところをね、
はい、
あの今後作っていけたらなというふうに思ってます。これは、コミュニティ放送だけでできることでなくて、
うん、
地域の防災担当であるとか、そういったところとも連携をしないといけないなというふうに思ってます、うん、まあ、いろいろそういったアイデアはありましてね、だから、まあ、連携先っていうのはたくさんあるなというふうに思ってます。
あ、はい、
なので、そういった方たちと連携をして、どんどんどんどんそういった、映像でないとその、まあ、理解しづらい、あの百聞は一見にしかずってよく言うじゃないですか、
はい、
ですので、そういった映像を作っていけたらなというふうに思ってます。
例えば吉村さんが一視聴者としてだったら、どんな番組をあの見たいというふうに個人的に思われますか。
まあ、あのやっぱり民放のああいったタレントさんが出てる番組を見慣れてる立場からすると、なかなかやはりバラエティな部分がね、あればいいのかなっていうふうには思いますけどね。
難しいですけどね。
まあ、逆にそれはそれで民放さんにお任せしたらいいかなっていうふうに思っているんですよ。ですので、やはりその地域の方たちが活躍している姿、今回私たまたまこういった形で取り上げていただきましたけども、もっともっとたくさんね、私以上に活躍されている方とか、いらっしゃると思いますので、
この番組にはもうハニーFMには今で、20年近く放送してますけども、1万人以上の延べでですけども、市民の方々も含めてご出演いただいてますから、本当にいろんなところでいろんな楽しみ方、そして活動、それから活躍されていらっしゃる方たくさんいらっしゃいますもんね。
そうですよね、そういった方たちにスポット当ててですね、
はい、
皆さんがまあ、こういう方がいるんだとかね、いうことで、まあ、知っていただいて、で、町がその一つになっていくような、まあ、そういったお手伝いができたらいいかなというふうに思ってます。
そうなんですね。ますますのお活躍楽しみにしております。
ありがとうございます。
今日はどうも雨の中ありがとうございました。
いいえ、ありがとうございました。
今日お越しいただきましたのは、一般社団法人三田筒ヶ丘ケーブルテレビ管理組合のコミュニティ放送局長されていらっしゃいます吉村忠宏さん、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三田な人、お送りしてまいりました。この時間は広報三田の三田な人にピックアップされた方に、地域の活動、地域の魅力伺ってまいりました。次は9月21日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。